頭の使い方が上手くなる30の方法。その1、頭の使い方を上手になろう。突然ですが、あなたは頭がいい方ですか？確かに先天的な頭の良さはあります。記憶力、発想力、想像力、想起力、集中力などそうしたことを総合して頭が良いと言われます。実際、生まれつき能力に恵まれた人がいます。能力に恵まれた人は記憶力がいいですから、テストでは高得点を取ることができ、受験でも有利になります。良い大学に進学できれば一流企業にも入り入りやすくなります。経済的にも有利になるでしょう。世の中は能力の高い人が有利となる仕組みになっています。じゃあ頭が悪い人はもう巻き返しはできないの？私も同じことを考えていたところです。大丈夫です。頭が悪ければ頭の使い方で差をつけましょう。使い方さえ良くなれば、そもそも悪い頭もよくできます。記憶力をはじめとする様々な能力も使い方がポイントなのです。能力は先天的ですが、使い方は後天的です。使い方の方がそもそもの能力以上に重要です。使い方によって能力が高い人を超えることができる単純な例を出しましょう。例えば買い物です。あなたも一度は買い物へ行ったことがありますよね。今日はカレーを作るから肉、玉ねぎ、人参を買いに行こうと思います。頭のいい人はここで得意の記憶力に頼ります。買うものを頭で覚えて買い物へ出かけます。記憶力がいいだけあって忘れることは珍しいですが、絶対に忘れないという保証はありません。いくら記憶力のいい人でも人間ですから、うっかりということがあります。記憶力のいい人でも絶対ではありません。しかし頭の使い方が上手な人はカレーとだけ覚えます。カレーですから、買い物の時は肉、玉ねぎ、人参と連鎖して思い出していけばいいのです。一つをヒントに5も10も思い出していけばいいのです。しかしさらに頭の使い方が上手な達人はもはや頭を使わなくなります。人間の記憶力は頼りないことを自覚しているために、記憶力には頼りません。ではどうするかというと、紙に書くのです。買うものを紙に書けば忘れることはありません。どんなに記憶力の悪い人でも紙に書けばもはや記憶力とは関係ありませんから、忘れることはありません。頭の悪い人は頭の使い方によって頭のいい人を超えてしまったという例です。能力が高い人、とりわけ記憶力がいいという人は頭がいいがゆえに頭を使って覚えようとします。しかし頭が悪い人は自分は能力が低いことを自覚しているので、補助的な方法を考えます。その補助的な方法の方が結果として記憶力より強力であったりするのです。先天的な能力を後天的な使い方によってすぐ追い抜けます。本当に賢い人は能力ではなくて使い方が上手なのです。頭の使い方を勉強する。頭の使い方が上手くなる30の方法。その2、勉強の第一歩は恥ずかしさを捨てること。勉強とは頭の良し悪しで決まるものではありません。あなたは今まで勉強とは頭の良し悪しで決まると思っていることでしょう。しかし勉強でまず何より必要なことは恥を捨てることから始まります。恥を捨てることがまず勉強を始めるにあたって一番大切なポイントです。自分のわからない問題をわからないからほったらかしにしていると、いつまでたっても問題が解けないままです。参考書を使って勉強をしていても、紙面だけの説明では物足りないところが出てきます。そうした時こそ先生や友人に聞くことで学べます。恥を捨てて、わからない、 教えてほしい、と言えるようにならないといけないのです。恥を捨てないといつまでも問題はわからないままです。ぶつぶつ喋りながら勉強することも同じです。音読しながら勉強をすると記憶効率が高まることをご存知ですか？目、口、耳と五感を刺激して覚えますから、覚えやすく忘れにくくなります。しかし、分かっていながら音読をしない人がいます。恥ずかしがっているからです。恥ずかしさを捨てて人前でもブツブツ言いながら勉強する人が他の人より早く覚えることができ、忘れにくくなります。周りの人からは変な目で見られますが、差をつけて勉強するためには他の人と同じような勉強をしてはいけないのです。自分がブツブツ言いながら勉強をして変な人と思われたら他の人より効率のいい勉強をしているんだと思うのです。テストを受けて悪い点を取ってしまうという現実も恥ずかしいことです。難しい試験を受ければ当然悪い点を取ることもあります。しかし恥を捨てて悪い点数と向き合い自分の抜けている部分を見つめていかないと学力の進歩はありません。勉強とは恥ずかしさを捨てることばかりの連続なのです。恥ずかしがり屋は勉強できません。勉強のできない人は、決まって、見栄や、体裁を気にしてカッコつけ、偉そうにしていることが共通点です。そういうカッコつけている人に限って、自分は、もともと、頭が悪いから、というお決まりの言い訳を吐いて、逃げてしまいます。自分の頭の悪さを、産んだ親のせいにしたり、する悪循環です。恥ずかしがっているから勉強ができていないのです。そもそも、しようとしていません。勉強をすることとは恥を捨てることです。人に聞いたり音読したり悪い成績と向き合うことは恥ずかしいことの連続ですが、勉強以前に必要な前提なのです。恥を捨てる。頭の使い方が上手くなる30の方法。その3、音読をすると覚えやすく忘れにくくなる。私は勉強している時にはブツブツ話します。喋りながら勉強する方が明らかに記憶力が良くなるからです。覚えやすく、忘れにくくなります。体験から声を出した方が記憶力は良くなるという事実を体感しています。私は勉強する時には自分の部屋以外で勉強するタイプです。いつもファストフード店やコーヒーショップなどを利用して勉強しています。漢字検定の勉強をした時も、店員さんに怪しい人かと思われるくらいにブツブツ話して勉強していました。いえ、怪しい人だと思っていたに違いありません。隣の席には誰もお客さんが座ってくれませんでした。私の周りにはいつもドーナツ化現象が起こっていました。そのくらい声を出して勉強しないと本当の勉強ではありません。もちろん、黙読することも悪くはないのですが、記憶効率が悪い。視覚しか刺激していないので、脳への記憶の定着力が低くなるからです。だんだん眠くなるという、いつものパターン。できる限り、五感を通して勉強した方が、記憶力が高まります。脳が活性化され、頭の回転が良くなります。ブツブツ喋りながら勉強すると、目と口と耳を使います。目で文字を見て、口で声を出し、出した声を耳で聞きます。できるだけ、たくさんの体の感覚を刺激して覚えることが、記憶のコツです。頭が悪いと嘆いている人は、覚えにくくて忘れやすい覚え方をしているからいけないのです。そもそもの頭の良し悪しではなく、覚えられないような覚え方をしているからいけないわけです。頭は使い方がポイントです。記憶力がいい人は、記憶しやすい方法を使って勉強しているだけです。ブツブツ喋りながら勉強する。頭の使い方が上手くなる30の方法。その4。 椅子に座っているより歩きながらの方が勉強ができる。二宮金次郎、二宮尊徳は、牧を背負って歩きながら勉強したことで有名です。後に金次郎は、努力して武士の身分にまでになり、農地改革に尽力します。江戸時代後期に法徳思想を唱え、農村復興政策を指導しました。大技を成し遂げることができたのは、子供の頃に歩きながらの勉強が土台になっているからです。歩きながら勉強していると大変そうに見えます。しかし、記憶効率はいいのです。私は以前に歩きながら勉強をしたことがあります。意外なことによく頭に入った経験がありました。もちろん数学のような数式を紙に書いて問題を解く場合には不向きですが、単純な読書ならスムーズに進みます。椅子に座って読書をするより歩きながらの方が明らかに頭に入ってきます。体を動かしているから血流量が上がり脳の働きが活発になっているからです。椅子に座って勉強していると眠くなるのは血流量が停滞して脳の活動もうつらうつらしてしまうからです。記憶には体を動かして血液の流れを良くすることがポイントです。体を動かすと、体全体の血液の流れが良くなり、脳へ循環する血流量も同時に増えるため、記憶力、発想力、想像力が高まります。二宮金次郎の大技の秘密は、歩きながら勉強したことにあるのです。薪を背負って勉強している姿は、大変そうに見える一方、効率の良い勉強の手本なのです。歩きながら勉強する。頭の使い方が上手くなる30の方法。その後、休憩を挟まない。休憩を挟まない。まさか、頭を上手に使うために休憩を挟まないというポイントを視野に入れましょう。我慢できないほどの疲労では休憩を挟んだ方がいいですが、休憩を挟まない方が作業を効率よく進めることができます。なぜ休憩を挟むと質が低下するのかというと、リズムが崩れるからです。ちょっと休もうとベッドに横になれば、起き上がるためにすごいパワーが必要です。せっかくつけた勢いがそこで一旦止まってしまうからです。学生の頃、ある先生から勉強に集中するコツを聞きました。部屋に帰った瞬間にベッドで横になるな。そのまま机に向かえ。というアドバイスでした。せっかく学校で勢いよく回転している頭が、ちょっとだけ休もうと気を緩めてベッドに横になったら最後。一度休んだなら、せっかく熱くなっている頭が冷えてしまい、集中力を取り戻すために大変になってしまうのです。新幹線に例えればわかりやすいでしょう。新幹線がなぜ速く進むのかというと、各駅で止まらないからです。一つ一つの駅で停車をしないから、スピードを保ったまま進めます。一度停止した新幹線がまた動き出すためには、膨大な時間とエネルギーが必要です。たまには休憩した方がいいのでは、と思いますが、休憩しない方が良い結果が得られます。私も作品を書くときには3、4時間ほどまとまった時間の間は休憩を入れず一気に集中します。音楽も聴きません。イヤホンをして音楽を聴きながらの状態では作品への集中力が低下します。確かに途中で疲れることもあります。しかし休憩を取ると区切りができて集中力が切れてしまい、作品への熱が急に冷めてしまいます。取り戻せないわけではありませんが、取り戻すまでに時間がかかります。その時間とパワーがもったいないのです。少々疲れていても休憩を入れないことにしています。休憩を挟んだ方が質は高くなると思われがちです。しかし実際には質が下がることの方が多いのです。私は常に作品は一気に書き上げます。今日も早起きをして作品執筆に集中をします。 トイレのような生理現象を除いて、休憩は入れず、一気に5つから9つほどの記事を書き上げます。一冊の本も1ヶ月もかけて、だらだら書かず、4日間で一気に書き上げます。どんなに遅くても7日までです。それ以上、だらだらゆっくりしていると集中力が下がります。人間特有の何を書いたっけという物忘れの方が顕著になります。私は性格上ゆっくりではできません。すぐ忘れるから忘れる前に集中して終わらせてしまうようにしています。休憩を挟まないようにする。頭の使い方が上手くなる30の方法。その6。謙虚な人こそ本当に強い人。自分の頭の良さに自信がなければ、謙虚に生きることをお勧めします。謙虚になれば頭の良さを上回ります。どんなに頭のいい人でも、謙虚な人にはかないません。人生で成功する人、生き残れる人は謙虚な人です。成功する人といえば、頭のいい人というイメージが多いようです。しかし、本当の成功者は、頭がいい人より、謙虚な人なのです。頭がいい人は、知識が豊富なので、知っていることしか、対応できません。頭がいい人は、勉強をして、知識だけを頼りに生きてしまいます。故に、知っていることだけしか、行動しなくなり、制限的になってしまう。知識を頼りに生きている人は、知っている土地は、詳しくても知らない土地へは旅行できません。知らない土地では知り合いもいなくて、道もわからないと思うからです。迷子になってしまうのです。知識を頼りにすると、知っていることしか行動できなくなります。しかし、謙虚な人は迷子になりません。人から聞けばいいという姿勢を持っているからです。人から話を聞くということには、謙虚な姿勢が必要です。頭を下げて、腰を低くして、教えてもらうことは、謙虚でないとできません。しかし、謙虚さがあれば、どこへ、いつ、行っても、迷子になることはありません。世界を旅するバックパッカーには、謙虚な人が多い。私が留学時代に、バックパッカーと出会った時には、謙虚な姿勢でした。教えてくださいという謙虚な姿勢であり、柔らかい物腰だからついこちらも教えます。たとえ言葉がわからなくても謙虚な姿勢ですから、気持ちは誰にでも伝わります。言葉がわからなくても身振り手振りで土地を知り、生き抜けます。バックパッカーの本当の強さは謙虚なのです。謙虚な人の方が頭のいい人より強く生きていくことができるのです。謙虚な姿勢を生き抜く強さに変える。頭の使い方が上手くなる30の方法。その7。頭がいい人は頭を使わないようにする。頭が悪い人は頭を使おうとする。おいおい、タイトルが逆になっているよ。いえいえ、確かに私は誤字が多いですが、今回は誤字ではありません。おそらく頭のいい人ほど頭を使い、頭の悪い人ほど頭を使わないと言いたいのでしょう。当たり前に考えると確かにその通りです。しかし現実では頭のいい人ほど頭を使わず、頭が悪い人ほど頭を使う傾向にあります。頭のいい人は頭がいいがゆえに机に向かって考えようとします。頭がいいから思いついたことを頭で覚えようとします。そうは言っても限度があります。人間ですから、思い浮かべようと思っても思い浮かばない時がありますし、覚えていてもうっかり忘れることがあります。頭が悪い人は自分の能力の低さを自覚して謙虚になりますから、代替手段を選びます。私が本を書くときの発想についてお話しします。本を書くときには発想が重要であることは当然ですが、その発想はどうやって得ていると思いますか？机に向かってうなっているイメージがあるかもしれませんが、そんなことはしません。 机に向かっているばかりでは、良いアイデアも発想はなかなか出てきません。頭がいい人ならできるかもしれませんね。しかし、私は頭が悪いですから、そんな高等な技術はできません。頭を使わないで発想を得ようとします。どう発想を得ようとするのかというと、とりあえず、今、目の前にある日常に一生懸命になります。平日は一生懸命に仕事をして、休日には温泉でゆっくりしたり、テーマパークへと遊びに出かけたりします。この、一生懸命、が重要です。一生懸命になっていると、五感のすべてが総動員され、最高潮に達します。今、目の前にある日常に一生懸命になっていると、ある瞬間、パッとひらめきます。ひらめこうと思わなくても、五感を通して様々な体験をしていると、パッとひらめくことがあるのです。それは仕事中であったり、温泉でのんびりしている時だったりと不定期です。その瞬間に紙に書いて思いついた発想を書き留めるようにしています。なぜ書くのかというと、これも頭で覚えるとすぐ忘れるからです。頭がいい人は覚えられるかもしれませんが、頭の悪い私はすぐ忘れます。だから謙虚になり、紙に書く方法に頼ります。一度紙に書けば消えませんから、そもそもの記憶力は関係ありません。後から読み返していると、また新たな発想が思い浮かびます。思いつけば、また紙に書いてネタを作ります。その繰り返しにより、これまでたくさんの発想やアイデアを得てきました。たくさんの文章を書いている私のことを、いつも机に向かっていると思っている人は多いようですが、逆です。一生懸命仕事をしたり、遊んだり、ある時はのんびりしています。私は頭が悪いがゆえに頭を使わないようにしています。結果としてたくさんの記事を書くことができています。頭の悪い人は使い方にポイントを置くため、頭のいい人よりたくさんの仕事をこなすことができるようになっています。今あなたの目の前にあるたくさんの文章たちが何よりの証拠です。私も驚いています。頭を使わなくても、これほど結果が出せるのか、と驚きなのです。頭を使わないようにする。頭の使い方が上手くなる30の方法。その8。集中力は頭の良し悪しではない。興味を持つか、持たないかである。集中力をつけることは、初めからある頭の良し悪しではありません。集中力は、ポイントを抑えることで、誰でも身につけることができます。私は集中力がないんです、という人でも好きなゲームなら、熱中できているはずです。片思いの人のことはいつも頭でいっぱいですね。それが集中力です。集中力は好きなゲームに熱中することと全く同じです。集中力をつけるための一番大切なことは次のポイントです。興味を持つこと。まずは何より興味を持つことが一番大切です。これが一番自然な方法です。ゲームへの熱中も興味を持っているから集中することができています。興味を持つことが対象への集中力をアップさせます。もっと知りたい、もっと突き詰めたい、もっと深く掘り下げたいと思うようになり、自然と集中してしまいます。勉強に集中できない時には、勉強をゲームとして考えることです。勉強を勉強として考えているから嫌だという気持ちが先に来て集中できないのです。仕事に集中するためにもゲームだと考えることです。しんどいな、辛いな、大変だな、と考えているといつまで経っても集中できません。これは自分を高めるためのゲームだ。乗り越えればレベルアップしている。ゲーム感覚にすれば仕事を早く正確にこなすことができるようになります。集中力をつけるために興味を持つようにする。 頭の使い方が上手くなる30の方法。その9。捨てるから集中できる。捨てないと集中できない。集中力のポイントは熱中することが一番大切です。しかし、熱中することに加えてもう一つポイントを加えましょう。捨てるというポイントです。集中力は捨てることで出てくるようになります。興味を持つというポイントに加え、捨てるというポイントが加われば、すごい集中力が発揮できます。集中力とは、頭を使うと出てくると思っている人が多いようですが、捨てるだけでいいのです。例えば、仕事に集中するためには、他の何かを捨てることです。3種類の仕事があれば、集中するために1つだけに絞り、作業を進め、他の2つは捨てることです。恋愛でうまく成功するためには、1人だけに集中することです。他に気になる人がいても、パッと諦めて捨ててしまいます。浮気がなぜ相手を悲しませるのかというと、集中力が下がるからです。浮気によって対象が2、3人へと増えると、集中力も2分の1、3分の1と少なくなります。浮気をやめて1人だけをとことん愛していくことです。1人に集中できていますから、もっとも相手を愛することができます。夢へ向かう集中力は他の誘惑を断ち切ることです。夢へと向かうためには少なからず何かを失う勇気、捨てる勇気が必要です。お金や恋人を追いかけ、友人との付き合いをしながら夢を追いかけるような平行生活では夢を叶えることができません。二問うものは一問えずです。一つだけ追いかけるとき、一番集中でき、叶える力が向上するのです。捨てるともったいない、という心が集中力を低下させています。しかし、実は捨てられずにもたもたしているその時間やエネルギーこそが一番もったいないのです。捨てることで得られる、と考えればいいのです。捨てることで集中力が得られれば質が高くなるのです。一つに絞れば他は捨てる。頭の使い方が上手くなる30の方法。その10。集中力は仕事の質に比例する。集中力はあらゆる作品の質の高さに比例します。勉強や仕事をするときをはじめ、音楽を作るとき、絵を描くとき、本を書くときなど、作品を作る際に欠かせないことです。集中力の工程が仕事の質の工程と比例しています。一つのことに集中したときには、心も体も活性化されています。一つだけに的を絞り、他の誘惑を断ち切って、熱中するとき、最も集中できていますから、比例して質も高くなります。質を上げようとするならば、集中力をつけることです。私は仕事をするときには集中力を大切にしています。どうしても間違ってはならない作業を始めるときには集中するから話しかけないで、と言ってしまいます。話しかけられないだけである程度集中ができます。電話の電源もオフにします。電話がかかってくることも集中力の妨げです。マナーモードにしていても、着信の際のブルブルという振動が気になり、集中力を持っていかれます。机の上はきれいにして作業に必要なもの以外は置きません。机の上に置いてあるものは視界に入ってしまうため、見た瞬間に考えてしまい、集中力を持っていかれます。必要なものだけを置けば、それだけしかありませんから、集中せざるを得ない状況になります。集中力は成功へのキーワードです。早く、間違いなく、正確に、確実に作業を進めることができます。それは集中力があってこその話です。勉強に集中できません、という人に限って、自分の部屋で勉強をしています。自分の部屋は誘惑の塊です。ベッド、漫画、テレビ、ステレオ、電話、ポスターなど集中力を邪魔するものばかりが置いてある部屋です。こんな誘惑ばかりの部屋でなぜ集中ができるのでしょうか。 勉強ができる人は自分の部屋では勉強しない人が多いものです。勉強ができる人ほど図書館やコーヒーショップのような自分の部屋以外で勉強しているケースが多いのです。自分の部屋以外で勉強する。頭の使い方が上手くなる30の方法。その11。社会では専門家という生き方しかない。何でも奥は潰れてしまう。私が小中学生の頃は、世の中で成功している人は何でもできるスーパーマンだと思っていました。理由は言うまでもありませんね。何でもできるスーパーマンはどこへ行っても必要とされると思っていたからです。それから数十年後、私が大人になり社会人になります。すると、当時思い描いていたことと現実は全く異なっていることに気づきます。何でもできる人はいないのです。成功している人ほど専門家です。一つのことだけに集中しています。成功する人にはいつも決まったパターンがあります。どの成功者も何でも奥ではなく専門家です。何でも奥に進んだ人は決まって成功できなくなっています。自分が大人になり理由を体で知りました。一つに絞った専門家という生き方でなければ集中できないからです。あれもこれもとたくさんのことに手を出す人ほど集中力が低下します。時間もエネルギーも有限であり、無限にあるわけではありません。その限られた時間とエネルギーを有効に活用してプロとして成功するためには、自分の生きる道を一つに絞る必要があるのです。それが専門家という生き方です。世の中で成功している人は必ず専門家です。メジャーリーグで成功しているイチロー選手は野球の専門家です。野球に集中した人生だからこそ成功しています。もしイチロー選手に将棋をさせると、おそらく結果は目も当てられないでしょう。野球の専門家であるイチロー選手は野球の専門家であり、将棋は全く素人のはずです。一方、羽生善治さんは将棋のプロです。将棋の世界では右に出る者はいないと言われています。しかし、もし羽生さんが野球をすればどうなるでしょうか。きっと一番にはなれないはずです。成功者とはいえ何でもできるわけではありません。自分の専門しかできない人ということです。それが本当の成功者です。医者、建築家、作家、ミュージシャン、俳優など、世の中で成功する人は、常に一つのことに命を捧げた、超専門家、です。自分に向いた職業を見つけ、それ一つに人生を捧げた人が、成功するようになっています。超専門家という道を歩む。頭の使い方が上手くなる、30の方法。その12、本当に役立つ学びとは知識ではなく知恵。頭の使い方の勉強は学校の勉強よりはるかに大切です。学校の勉強は知識です。しかし頭の使い方は知恵です。人生において本当に役立つ学びとは知識ではなく知恵です。知識は時代の流れによって変化しますが、知恵は時代が変わっても変化しません。故に知恵を身につけた人間は、どの世界、どの時代でも生きていけます。新聞に書かれていることは100年後には全く通用しなくなっています。知識は時代の流れとともに変わります。しかし新聞を素早く読む知恵は100年後でも通用します。早く読む知恵は時代が変わっても変わりません。そういう知恵がある人ほど本当に生き残れる人です。頭がいい人は記憶力が良いがゆえに知識の量で勝負しようとします。しかし知識は時代とともに変化しますから、時間が経てばまた勉強が必要です。勉強をして生かす前に死んでしまうのです。 しかし、記憶力に自信がない人は、知恵というポイントに絞って最小限で最大の効果を発揮させようとします。知恵は時代が変わっても変わりませんから安定しています。一度身につけた知恵を生かして結果を出して成功します。成功者は知識勝負ではありません。知恵勝負なのです。ポイントを抑え最小公約数で最大の効果を出す人が成功するのです。知識より知恵の勉強をする。頭の使い方が上手くなる30の方法。その13。やる気がなければもらえばいい。音楽からパワーをもらおう。やる気が出ない時にはやる気になれる簡単な方法があります。音楽からパワーをもらうことです。この方法ならいくら自分にやる気がなくてもパワーをもらうことがすぐできます。本を読むのは目が疲れ、時と場所を選びます。また、気分が落ち込んでいる時に人と会って話をすればいいと頭では分かってはいるものの、なかなかできるものではありません。しかし、音楽を聴くというならスイッチを入れるだけですから、簡単です。勉強ができる人には音楽をうまく活用して勉強効率を上げている人が多いものです。音楽そのものより音楽によって得られるパワーがポイントです。やる気のない時にはやる気の出る曲を聴いてやる気になります。集中したい時には集中できる曲を聴きます。元気のない時には元気の出る曲を聴きます。音楽からのパワーをもらい気持ちを高めます。生活の要所で効果的に音楽を活用して人生のパートナーとしています。音楽からパワーをもらうというのは、人生を豊かに生きていく上で大切なことです。音楽を聴いて元気になれば、その元気になったハートで勉強へ向かい、仕事へ向かい、友人関係に向かえばいいのです。元気がなくても音楽があれば元気になれます。音楽はいくら聴いても減るものでも逃げるものでもありません。これを使わない手はないのです。音楽からパワーをもらう。頭の使い方が上手くなる30の方法。その14。紙の辞書と電子辞書。どちらが自分にふさわしいのか。辞書には大きく分けて2種類あります。紙の辞書と電子辞書です。どちらの辞書の方がふさわしいか。その答えは一概には言えません。人の性格がそれぞれであるようにふさわしい辞書もそれぞれです。それぞれの違いを整理してみましょう。紙の辞書の特徴。まず、紙には独特の感覚があります。紙の手触り、匂い、重みなどです。紙の辞書は電子辞書に比べて重く、場所も取ります。調べるのも、ページをめくる手間があり、時間がかかります。しかし、その手間暇が、記憶に結びつきやすいと感じる人もいるでしょう。紙の生々しい感触に触れる方が、記憶の手応えを強く感じる人もいるはずです。電子の辞書の特徴。電子辞書の一番の特徴は、手軽さとスピードです。軽くて、持ち運びやすい。調べるときも一瞬です。紙の辞書に比べて体力や時間などを節約しやすい効果があります。節約や効率を重視したい人には電子辞書がふさわしいでしょう。しかし一方でそうした無味乾燥な状態を好まない人がいるのも確かです。紙の辞書のような手触り、匂い、手間などがありません。効率が良すぎて調べる効率は高くても頭に入らない状況もあるでしょう。いくら効率が良くても頭に入らないのでは意味がないのです。さて、こうした手応えは人によって感じ方が異なります。紙の辞書には紙の辞書ならではの特徴があります。電子辞書には電子辞書ならではの特徴があります。 大切なことは自分に合った辞書を選ぶことです。一度両方の辞書を経験して手応えを確認してみましょう。それぞれの違いを実際に経験すれば、自分にふさわしい辞書もはっきりするでしょう。どちらの辞書がふさわしいのか、その答えはあなたの中にあるのです。自分に合った辞書を選ぶ。頭の使い方がうまくなる30の方法。その15。勝つ人はスピードより継続を重視している。勉強で失敗する人はたくさん勉強することを考えます。一方、頭がいい人は継続できる勉強を考えます。頭の使い方がうまくない人は勉強のために長時間費やします。確かに長時間勉強をすればたくさん詰め込むことができるでしょう。しかし無理な勉強の進め方は三日坊主で終わることでしょう。三日坊主になるパターンは決まって気合が入りすぎていることが原因です。最初から全力のスピードです。やるぞ、頑張るぞという気持ちが大きすぎて最初から飛ばしすぎているのです。燃料のことなど考えずにスピード重視で進んでいるため、気づけば燃料がなくなります。エンストになり終了です。勝負では負けにつながるのです。車を運転するためにはスピード重視ではなく燃料を気にする必要があります。燃料やメンテナンス、時には休憩を入れて細く長く使う人の方が結果的に走行距離が長くなります。賢い人は継続こそが本当の力につながることを知っています。童話、ウサギとカメがあります。最初はウサギが前を走っていましたが、後からカメが追い抜いてしまう逆転劇です。この童話はスピードと継続の重要性を比べた大切な物語です。スポーツで言えば短距離走 VS 持久走です。スピードは初めはいいのですが、後から苦しくなります。持久走はスピードこそは遅いものの、継続されるため長く走れます。頭の使い方も同じです。賢い人は継続できる勉強を選ぶのです。スピード重視より継続できる勉強をする。頭の使い方がうまくなる30の方法。その16。本を読むことは先を読むことである。賢い人は本を読んでいます。本を読むから賢くなります。勉強だけの本より人生についての本をよく読みます。本は人生における宝の一つです。本を読む習慣を持っている人は必ず頭が良くなります。私は本ほど素晴らしい先生はいないと思っています。安くて、時と場所を選ばず素晴らしい教えを受けることができます。失敗を犯した先人がその原因、ノウハウを教えてくれているのですから、これほど素晴らしいものはありません。本を読めば自分の失敗が減ります。自分が犯すであろう未来の失敗を予想できるからです。本を読むことは先を読むことです。未来形辞書です。知識と知恵が得られ、その上元気が出ます。本を読まないのはもったいないことです。みんな少しでも素晴らしい人生を歩みたいと思っているはずなのに、なぜ本を読まないのだろうといつも不思議に思います。本を読めばすぐ現実が変わります。そのくらい強力なのです。本を読んで先を読む。頭の使い方がうまくなる30の方法。その17。システムの自動化は成功への第一歩。失敗する経営では社長がなんで、もし、たがると言います。社長というくらいですから、知識も能力も優れていることでしょう。平均以上の能力を持ち、自分がやれば大抵のことができてしまいます。往々にしてそこが落とし穴です。 すべてを自分で抱え、全部をしようとするから、時間がなくなります。自分の時間がなくなれば、心の余裕がなくなります。新しい発想を練る時間や、経営を考える時間もなくなります。経営が停滞してしまうのです。頭の使い方が上手な人は、システムの自動化を目指します。自分がいなくても問題なく回るシステムを作り、放っておいても作業が進んでいくサイクルを構築します。自分の時間を確保でき、新しい構想を練る時間を確保できます。対局から眺める視点や余裕を保てます。すべてを自分でやろうとしないことです。任せられる仕事はできる限り他の人に任せましょう。自分がいなくても問題なく仕事が進んでいくシステムの自動化を構築する人が成功します。自動化を目指すことが成功への道です。システムの自動化を構築する。頭の使い方が上手くなる30の方法。その18。失敗する人は一人でしようとする。成功する人は協力を得ようとする。私のサイトでは自分ができることでも他の人にお願いできることはお願いするようにしています。例えば文章の構成です。構成とは文章の誤字脱字、手直しのことです。確かに構成は私がしようと思えばできることです。しかし自分でなければできないのかといえばそうではありません。むしろ、プロの人の方が、私が構成するより細かく確かめることができますから、今では他の人にお願いするようにしています。私の時間も有限ですから、自分にしかできない仕事に集中したいのです。自分にしかできない仕事といえば、今ここに書いてあるような文章を書くことです。私の体験、考え、構想に沿った文章を書く作業は、他の人にお願いしようにもお願いできません。本人しかできないことです。この文章を書く作業こそが私の中心的な仕事です。この業務を行う時間を作るために他人にお願いできることはお願いして協力を得るようにしています。1トンモノバーベルを1人で持ち上げるのは無理ですが100人の力で持ち上げようとすれば可能なのです。協力で大きな仕事を成し遂げる。頭の使い方が上手くなる30の方法。その19。結びつけて覚えることが記憶のポイント。頭の使い方が下手な人は覚えようとするときに何の工夫もなく、ただ覚えようとします。人間の頭は忘れるようにできていますし、忘れることが自然な流れです。しかし、受験勉強、資格の勉強をするときには、たくさんのことを覚えなければいけません。頭の使い方が上手な人は、覚えようとするときに、結びつけて、覚えようとします。結びつけて覚えると、極端に忘れにくくなります。頭の中で、面白おかしく覚えます。記憶術の鉄則は、結びつけること、です。例えば恥ずかしい話ですが、私は昔、仰向けとうつ伏せの区別がつかなかったことがありました。どちらが上向きか下向きか、よく迷っていたものです。そこである日、面白おかしい覚え方を発明しました。上を向けば空は青い。だから、仰向けは上を向く。うつの人は元気がなくて、いつも下を向いている。だから、うつ伏せは下を向く。こうした覚え方を自分で作りました。おかしな覚え方ですね。しかし、このように結びつけて覚えてから、もう、仰向けとうつ伏せを間違えなくなりました。語呂合わせも同じです。蘇我氏、虫殺し、645、大化の改新。泣くよ、794、うぐいす、平安京。なお、E701、国に、大法律行。E箱1185、作ろう、鎌倉幕府。E奥に1492、燃える、コロンブス。 信長のいちごパンツ1582を狙う明智光秀本能寺の変。一つや、牢屋、1868、明治維新。数字と事柄を結びつけて覚えやすく忘れにくくさせようとするアイデアです。真面目な顔をしている優等生ほど頭の中ではユーモアのあふれる想像が広がっているでしょう。私は漢字が大好きなのですが、漢字を覚えるときにも結びつけて覚えます。漢字の変の一つに月という変がありますよね。実は肉好きには人間の臓器という意味があります。臓、胃、腸、腿など人間の臓器には変に月がついていますね。漢字を覚えるときや思い出すとき、人間の臓器に関係したことなら月を思い出してヒントにすると覚えやすくなります。人は人に関係する変の一つです。服、侍、象、貝という変は宝という意味があります。貝、か、奥、何かと何かを結びつけて覚えると頭に入り入りやすくなり忘れにくくなります。それは強烈な印象であるほど忘れにくくなりますから、できるだけ面白おかしい内容で覚えましょう。記憶は結びつけて覚える。頭の使い方が上手くなる30の方法。その20。本当に有料な情報は人からやってくる。今の世の中は情報型の時代です。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、本、様々な媒体から様々な情報が溢れている昨今です。これほどたくさん情報があると、どの情報を信じていいのかわからない時がありますね。一番信用できる情報はどれなのでしょうか。一番信用できる情報は人からやってきた情報です。人からやってきた情報は実際のその人が体験していることですから、大変信用ができます。体験をした上で良し悪しを判断してくれるので、これほど大切な情報もありません。自分の代わりに体験してくれ、そのリポートをいただけるのですから、これほど有料な情報はありません。人を大切にすることが有料な情報を見つけるためのポイントなのです。人を大切にしていると、美味しいお店、おすすめの本などを教えてくれます。あなたも自分の知っている良い情報は相手にプレゼントしましょう。人からの情報が一番有料であり、情報の共有は幸せの近道になるのです。私は今、自分の知っている幸せのコツを無料で皆さんに公開しています。時折、読んでくれた読者からおすすめの本を紹介してもらうことがあります。他の人が読んでリポートしてくれた内容は貴重です。わざわざおすすめしてくれるのですから、結果として時間の節約になったり、有料な情報へたどり着く近道になったりします。まず、自分から情報を公開することで、相手からも情報がやってくるようになります。人からの情報を頼りにする。頭の使い方が上手くなる30の方法。その21。情報の独り占めをする人は失敗する。情報の公開をする人が成功する。本当に有料な情報は人からやってきます。あなたが情報を公開しているからこそ、相手も優しい気持ちになって、こちらも何か教えてあげようという気持ちになります。まず、自分から体験を通した情報を公開していくことがポイントです。しかし、中には情報を公開せず独り占めしようとする人がいます。自分が知っている大切な情報を口にしてしまうと、自分が損をするように思えます。自分の知っている効率の良い方法、参考書などを他人に教えてしまうと、周りの学力が上がり、自分が損をする感覚になるからです。しかし、狭い範囲でしか物事を見ていないから、そう思えるのです。他人に有料な情報を教えて、他人の学力アップに協力すれば、クラスの中で、確かに順位が下がるかもしれません。 しかし、情報共有をすれば、他人にも感謝され、自分も情報を知ることができます。恩恵を得られ、自分の学力も上がるようになるのです。情報共有しても、自分の順位がなかなか上がらない時もあるかもしれません。しかし、それは、クラス全体のレベルがアップしているからです。自分のクラスしか見ていないと変化がないような気がしますが、他のクラスや他の学校と比べれば平均より上がっています。情報を共有して向上しないパターンはありません。クラス全体が向上していますから、自分も一緒に向上しています。一つのクラスという範囲でしか見ていないと、情報公開は損をしているような感じになります。しかし、情報公開をし合って、クラス全体のレベルが上がれば、他のクラス、他の学校よりレベルが高くなるのです。結果として自分に恩恵が返ってきます。有名進学校では、クラスの中で成績の争いが繰り広げられていると思われているようですが、実はその逆です。驚くほどフレンドリーで情報を共有し合っています。だから、クラス全体、学校全体のレベルが上がり、進学校になっているのです。成功のポイントは、常に、共有、です。共有をすると、クラス全体、学校全体、会社全体が向上していて、自分も一緒に向上しているのです。情報共有をする。頭の使い方が上手くなる30の方法。その20に、成功者は知識より人柄を磨く。自分は頭が悪い。そう思えば知識で勝負するのではなく、人柄を勝負ポイントに変えることです。幸せになるためには知識より人柄を磨く方が大切です。人柄を磨けば協力が得られます。人づてで大切な情報を教えてもらえたり、手伝ってもらえたりします。結果として大きな結果を出すことができるのです。パナソニックの創業者である松下幸之助氏は小学校を中退しています。小学校を中退である松下氏がなぜ会社を大きくできたかというと、知識より人柄を磨いたからです。松下氏は著書の中でこう言っています。自分の頭に自信がないから人を動かす方法を考えた。自分にできないことは他人の協力を得られるように人柄を磨いたのです。松下氏は謙虚なことで有名です。失敗する人のパターンは知識を磨くことに一生懸命です。もちろん知識は大切ですが、人格はさらに大切です。ある時期から一人の知識の限界に気づき、向上が止まります。一人の知識は知れていますが、大勢の知識には無限の可能性があります。一人の力は小さくても、たくさんの人が集まれば巨大な力になります。多くの人からの協力が得られるほど、可能性は広がっていくのです。そのために必要なのが人柄です。助けたい。協力したいと思わせるような人柄を磨くことです。成功者ほど温厚で性格も明るいです。温厚で性格も明るいから成功できたと言えます。一人の力は小さくてもたくさんの人が集まれば巨大な力になるのです。知識より人柄を磨く。頭の使い方が上手くなる30の方法。その23。頭で覚えないようにしよう。これまであなたは、記憶を頭で覚えていたのではないでしょうか。頭がいい人なら、記憶に頼ることもできますが、そうは言っても、なかなか大変なことです。記憶するエネルギー、記憶を保持するエネルギーは大きいものです。ちょっと考え方を変えてみましょう。本当に自分の頭で覚えてないといけないことなのかなと疑問を持ってみるのです。今まで自分の頭で努力して覚えていたことを簡単なツールを使って実現できないのかと考えてみるのです。例えば誕生日の記憶です。 2月25日は〇〇さんの誕生日、9月17日は〇〇さんの誕生日、ということは頭で覚えることができます。しかし、本当に頭で覚える必要があるのか、振り返ってみましょう。頭の使い方が上手な人は、物忘れが得意な頭を極力使おうとしません。では、どうするのかというと、カレンダーに書き込むのです。え、それだけ、と思うでしょうが、それだけのことです。毎日、目にするカレンダーに書き込めば、記憶を保持する労力から解放され、その上、うっかり忘れることもありません。シンプルな方法ですが、これをしない人がいて驚きます。うっかり忘れた。いつだっけ、という人に限って頭で覚えようとします。そういう人に限って、私、物覚えが悪いから、頭が悪いから、というお決まりの言い訳をします。そもそも頭で覚える必要などないのです。頭で覚えるからいけないのです。カレンダーに書き込めばいいだけです。もはや頭の良し悪しや記憶力など関係ありません。頭で覚えない方法を実践する人が成功します。私はいつもうっかりを防止するために携帯を頻繁に活用しています。携帯にはカレンダー機能があり、指定した日の指定した時間になればアラームが鳴る設定ができます。会社帰りに理髪店へ行くのをうっかり忘れないためにあらかじめ指定した日、時間にアラームが鳴るように設定しています。見たいテレビ番組をうっかり忘れないために携帯に番組前にアラームが鳴るようにしています。もちろん、家族の誕生日、友人の誕生日も、携帯に登録しているので、うっかりはありません。私は、何も覚えていません。気になるコンサートの問い合わせ番号があれば、番号を頭で覚えません。携帯のカメラ機能で、写真を撮ってしまいます。そうした方が、早くて忘れないからです。頭で覚えないのは、だらだらしているように思えます。しかし本当は頭に頼らない工夫をする方が不注意が少なくなるのです。頭で覚えるのはやめる。頭の使い方が上手くなる30の方法。その24。記憶が苦手な人は文章で覚える。記憶が得意な人はキーワードで覚える。覚えるのが苦手。そういう人は、大抵、覚えにくい覚え方をしているものです。頭が悪いのではなく、単純に覚え方が悪いのです。では、どういう覚え方をしているのかというと、文章で覚えようとしています。覚えることすべてを頭に叩き込もうとしているのです。文章はたくさんありますから、目を通す量が多ければ、多いほど、覚えるために時間も労力もかかります。しかし、頭の使い方が上手な人は違います。覚える量が多いほど覚えにくくて忘れやすいことを知っていますから、キーワードで覚えようとします。できるだけシンプルに短くまとめて一言で覚えようとします。思い出すときにはそのキーワードから連想を膨らませて次々と思い出します。例えば、買い物に行くときの例を挙げましょう。今日はカレーを作るためあなたは買い物へ出かけることになりました。買うものはカレーのルー、人参、肉、じゃがいも、玉ねぎです。あなたならどう覚えますか？もちろん一番忘れないためのベストな方法は紙に書くことです。しかしあえて紙に書く以外の方法で賢い覚え方で考えてみましょう。まず思いつく方法といえば一つ一つを真面目に覚えようとすることです。覚えることが苦手な人は大抵このパターンです。文章で覚えようとします。カレーのルー、人参、肉、じゃがいも、玉ねぎを買う。そのまま丸ごと頭に記憶して覚えようと一生懸命に脳を振り絞ります。しかし、頭の使い方が上手な人は、全く、異なる覚え方をします。カレー、というキーワードだけを覚えます。覚えることは、カレー、だけです。 今回買い物へ行く目的はカレーを作るためです。ここがポイントです。カレーを作るために買い物へ行くことさえ頭に入っていれば、後からいくらでも思い出せます。一つのキーワードさえ頭に入っていれば、それを手がかりに思い出していくことが簡単になります。これだけなら、どんなに記憶力の悪い人でも覚えられますよね。覚えることは、カレーという一言だけなのですから、誰でも覚えられます。これが上手な頭の使い方です。覚えることをできる限り少なくシンプルにすればいいのです。キーワードで覚えることを意識しましょう。キーワードで覚える。頭の使い方が上手くなる30の方法。その25。自分を変えない。ありのままの自分を生かす、と考えよう。あなたは今までなりたいという生き方をしてきたのではないでしょうか。もっと可愛くなりたい。もっと美しくなりたい。そう考えてファッション雑誌を読んだり、鏡とにらめっこしながらお化粧したりとしていたことでしょう。しかし、いつまで経っても自分の納得いくような美しさが表現できないことに悩んでいるのではないでしょうか。もともとある顔立ちからお化粧やファッションでちょっとごまかそうとしても、本来の自分はやはり変えられない。では質問の仕方を変えます。あなたはどんな自分ですか？今、自分はどのような顔をしていますか？どんな自分になりたいかということは頻繁に考えることはあるでしょう。すでにある自分はどんな自分なのかとはなかなか考えたことがないのではないでしょうか。なりたいは全く考えなくていいのです。ありのままの自分を生かすということだけ考えていればいいのです。花で考えてみましょう。バラとユリの花があります。どちらの花も美しい花ですよね。ただその美の表現は全く異なります。バラにはバラの美の表現があり、ユリにはユリの美の表現があります。もしバラがユリになろうとしても無理です。理由は言うまでもありませんね。そもそも個体として異なるからです。一方、ユリがバラになろうとしてもそれも不可能です。そもそも自分は自分にしかなれないのです。花はあのようになりたいとは考えません。そのままの自分を生かしたいという生き方をしています。自分の持ち味を曲げず折らず、むしろ素直にそのままを表現しようとします。最初からバラはバラなのですから、バラとして生きることが最も自分を生かした生き方です。ユリは最初からユリなのですから、ユリとして生きることが最も自分を生かした生き方です。ゆえに、バラにはバラの美しさがあり、ユリにはユリの美しさがあるのです。見た目、香りは異なりますが、どちらも素晴らしい花ですね。このありのままを生かすことを自然は間違えません。しかし、人間は間違うのです。人間は欲で物事を考えるからです。このようになりたいという生き方をしていませんか？そもそもあなたは最初から持っている自分があるのですから、その自然に反してはいけないのです。そもそもできないのです。バラがどんなに頑張っても百合にはなれないように、あなたはあなた以外にはなれないのです。このようになりたいというのは欲の表現です。自分がこうなりたい思いは欲が先行しています。生き方上手な人はなりたいという生き方はしません。そのままの自分を生かしたいと考えます。花がそうであるように自分を知り、自分を生かした生き方が一番の幸せになります。あなたは今どんな顔をしていますか？可愛い系ですか？美人系ですか？まずそのありのままを受け入れることから始めましょう。どんな顔であろうとその顔立ちを生かそうと考えましょう。そもそも持っているその顔を生かした美の表現が一番あなたらしい生き方ができます。 でも、自分の顔、気に入らないし、アイドルのような顔になりたい。ほら、欲なのです。自然に反した生き方はできないのですから、まず、自分を受け入れ、そのまま、を表現していくのです。自分しか持っていない、たった一つの顔なのですから、自分にしかできない美の表現があるはずです。それがあなたのするべき本当の美の表現なのです。ありのままの自分を生かす。頭の使い方が上手くなる30の方法。その26。すべての人は才能そのものである。自分にしかない味を生かそう。頭の使い方が上手な人は自分を生かす方法を考えます。最初からあるのですから何も準備しなくていいからです。自分を見つけて伸ばして生かそうとする生き方をします。私はすべての人に才能があると思っています。才能と聞くと大げさに考える人がいるのですが、世界にただ一人の唯一の自分ということです。世界に一人しかいないのですから、それが誰にも負けない才能ではないですか。私の顔は私にしかありません。私の性格、生まれ、育ち、声、経験など私にしかないオンリーワンです。世界中どこを探しても全く同じ人はいません。自分しかいないのです。私だけではなく、あなたも同じです。その唯一の自分がまさに才能であることを認めましょう。世界に自分はたった一人しかいません。世界に一人しかいない自分を生かせばいいのです。私は今自分を生かした生き方をしようと心がけています。本当はかっこいい俳優のようになりたいという夢を描いていた時期もありました。10代の頃は恥ずかしながらもっとかっこよくなりたい。もっと尊敬されたいという欲で生きていた時期がありました。しかしそもそも唯一の自分がすでにいるのですから、その自分をもっと伸ばして生かせばいいだけだと気づいたのです。私は愛媛県で生まれ、厳しい親元で育ちました。もともと運動神経が良かったり、考えることが好きだったり、書くことが好きだったりしました。自分がそういう自分になろうとしてそうなったのではありません。最初からそういう自分でした。そのありのままの自分を伸ばそう、生かそう、と考えたのです。自分のすべてを生かして、今、このように自分を生かして生きています。これが私の天命であり、役割です。自分にしかできない仕事ができているのですから、これほど嬉しいことはありません。自分にしかない味を出す。頭の使い方が上手くなる30の方法。その27。自分らしく生きると元気になる。読者からこんなにたくさん書いて疲れませんか?とよく聞かれます。全然疲れません。むしろ元気になります。書けば書くほど私は元気になります。本当の自分を生かして生きたとき、必ず元気になるものです。自然そのものだからです。ただ私は個性を伸ばして生かした生き方をしているだけですから、力を入れていません。流れている川の中にいると力を使わなくても流れる方向に自然と押されて進んでしまいます。同じように私も自分らしく生きていますから自然に押されて流れます。力は入れていないけど勝手に進んでいる状態です。全く抵抗を感じていません。抵抗を感じるということは流れとは逆を向いているからです。バラが百合になろうとするから疲れます。バラが百合になろうとすることは不自然であり、流れとは逆の方向に進もうとしているからです。自分らしくない生き方は不自然な生き方ですから、努力、根性、忍耐が必要です。本来、自分らしく生きることに努力も根性も不要です。自分らしく生きれば生きるほど努力、根性、忍耐は必要なく、むしろ元気になります。 疲れにくくなります。自分らしく生きているかをチェックするならば、今していることに抵抗を感じるかというポイントで考えてみましょう。どうも疲れるな。これをすると体調が悪くなるというのは、自分に反していることをしているからです。自分らしく生きて元気になる。頭の使い方が上手くなる30の方法。その28。不得意なところは克服しなくていい。得意なことだけを伸ばして生きる。人には得意なことと不得意なことがあります。この二つのポイントをどう扱うかによって生き方が全く異なります。私たちは学校の義務教育を通して得意なことより不得意なことを克服しなさいという教育を受けてきました。もちろん全ての学校でその限りではありませんが、その傾向は強い。英語95点、数学30点なら、英語の勉強はもういいから、苦手な数学に力を入れなさい、とアドバイスをするでしょう。しかし、本当にそれでいいのでしょうか。疲れる生き方は、決まって不得意を克服しようとする生き方です。自分に向いていないことをするのですから、努力、根性、忍耐、時間も必要です。無理な力ばかりがいりますから、疲れやすくなります。不得意な自分に合っていない科目ばかりを勉強しているから疲れやすくなり、勉強が嫌いになります。社会では専門家が求められているというのに、学校では何でも奥を育てようとします。この矛盾のため、日本ではありのままの自分を発揮しにくい環境になっています。頭の使い方が苦手な人は、できないところを何とか克服しようとします。頭の使い方が上手い人は、できるところをもっと伸ばそうと考えます。最初から努力していないことができるのですから、本気になって取り組めばさらに伸びるはずです。若い頃から専門家を目指した生き方を意識することです。自分に向いていることを見つけて伸ばして生かしていくのです。できないことは放っておいて、できることだけ伸ばしていく。頭の使い方が上手くなる30の方法。その29。愚者は先生だけを頼りにする。賢者はすべての人を先生にする。頭の使い方が下手な人は先生から学びを得ようとします。先生の発言だけを信じて、先生以外の発言からは学ぼうとしません。偉い人の発言からは素直に学ぼうとしますが、素人の発言には耳を傾けません。しかし、頭の使い方が上手な人は、出会う人すべてから学ぼうとします。もちろん、先生からも学び、日常で出会う友人、知人、出会ったばかりの人、すべての人から学ぼうとします。出会う人すべてが先生だからです。素晴らしい友人から良いところを吸収します。マナー、言葉遣い、勉強の仕方、仕事の仕方。素晴らしい友人からも学びはたくさんあります。愚行に走る人からは、反面、教師として学びを吸収します。してはいけないことを自分の代わりに行い、教えてくれている先生です。お金の問題、恋愛の問題に苦しんでいる人を見て、自分も気をつけよう、と学びを見つけます。そう考えると、すべての人から学びがあるではありませんか。どんな人物であろうと、受け止め方によって、すべての人を先生にできるのです。先生だけが先生ではありません。実は、すべての人があなたにとっての先生になっているのです。出会う人すべてを先生にしたとき、あなたは必ず急成長します。すべての人を先生にする。頭の使い方が上手くなる30の方法。その30。さっと動く。ダメならさっと引く。頭に自信がなければ、体で行動することです。 行動する量を増やして頭の悪さを補完します。他の人より早く行動して早く考え、決断できる人がたくさんの学びを得ることができます。もちろん成功へも早く近づけます。この時、もし失敗したらどうしようと考えるのではありません。失敗したらその時に考えようでいいのです。失敗を先に考えてしまうと行動する力が半減してしまいます。次のように考えればいいのです。さっと動く。ダメならさっと引く。まずは素早く行動することを第一にします。万が一失敗をすればさっと引いてしまえばいいと考えてしまうのです。素早く訂正、修正、改善をすれば失敗が怖くなくなります。積極的に行動することができるようになりますね。私はいつも間違えたらその時直せばいいかと考えて行動するようにしています。頭が悪いので頭の中だけで考えていても具体的なところが想像できません。大抵の場合、実際にやってみると想定外のことが起こります。間違いについて先に考えてしまうと頭の中だけでどんどんと妄想が膨らんでしまい、何もしていないうちから疲れます。妄想は思ったよりエネルギーが消費されます。まだ起こってもいない現実に悩んで疲れてしまうのもおかしな話です。まず行動することに全力を尽くします。間違えてしまえばその時に考えればいいのです。楽観的に考えていいのです。考えているだけではわかりませんから、行動を第一に事実を見つけていけばいいのです。体を動かし行動して事実を見つけていく。頭の使い方が上手くなる30の方法。まとめ。その1。頭の使い方を勉強する。その2。恥を捨てる。その3。ブツブツ喋りながら勉強する。その4。歩きながら勉強する。その5。休憩を挟まないようにする。その6。謙虚な姿勢を生き抜く強さに変える。その7。頭を使わないようにする。その8。集中力をつけるために興味を持つようにする。その9。一つに絞れば他は捨てる。その10。自分の部屋以外で勉強する。その11。挑戦門下という道を歩む。その12。知識より知恵の勉強をする。その13。音楽からパワーをもらう。その14。自分に合った辞書を選ぶ。その15。スピード重視より継続できる勉強をする。その16。本を読んで先を読む。その17。システムの自動化を構築する。その18。協力で大きな仕事を成し遂げる。その19。記憶は結びつけて覚える。その20。人からの情報を頼りにする。その21。情報共有をする。その22。知識より人柄を磨く。その23。頭で覚えるのはやめる。その24。キーワードで覚える。その25。ありのままの自分を生かす。その26。自分にしかない味を出す。その27。自分らしく生きて元気になる。その28。できないことは放っておいて、できることだけ伸ばしていく。その29。すべての人を先生にする。その30。 体を動かし行動して事実を見つけていく。